第一コリントの9章、第一コリントの9章の18節の一部分をご一緒に声を合わせて読みましょう。前をご覧ください。3、はい。では私にどんな報いがあるのでしょう。今日はこの箇所を通してどんな報いがあるのでしょうというテーマで学んでいきましょう。皆さんはアルバイトをされた経験があるでしょうか。アルバイトの一つの楽しみというのは、バイト代をもらうことができるということだと思うんですね。いくら入ってるんだろう、そんな期待を、そこにちょっとでも上乗せされているともっと喜びが増えるわけですけれども、ある時教会の青年が、アルバイトで一生懸命働いたのに、給料をもらうことができなかったということがありました。社長さんが理由をつけては、また出すからねというのが伸び伸びになって、いつになっても給料を払ってくれない、そんなことがありました。働いてアルバイトをして、給料をもらうというのは実は当然のことであるわけですよね。しかし、お父さんの紹介ということもあって、強く言うことができない。お父さんも言いにくいし本人も言いにくいという、そんなことが続いて、もう私が行って話してあげようかなと思ったこともありました。パウロはここで私たち一人一人に、人として与えられている権利がある、でもそれを用いなかったというふうに言ってるんですね。さらに彼は、では私にどんな報いが約束されているんでしょうか。神様は私にどんな約束、報いを与えてくださっているんでしょうか。それは自分にも、そしてコリントの教会に対し、人たちに対しても問いかけたことであったわけですね。今日私たちはこの御言葉を通して、神様が私たち一人一人に与えようとしておられる、与えてくださっている報いについてご一緒に学んでいきましょう。パウロはここでまず私たちに与えられている報い、神様の報い、それは働きの身であるというふうに教えています。一節をご覧ください。私には自由がないのでしょうか。私は人ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。パウロさんはコリントの教会の人たちに対して、実はもうあなた方一人一人、イエス様を信じて救われたコリントの一人一人こそ働きの身であり、神様からの報いだ、このように語っているわけですね。あなた方は働きの身です、このように伝えました。しかしコリントの教会の人たちはパウロの召しを疑っていたんですね。そして彼が人であるということを疑っていましたから、彼に与えられるはずの権利も認めなかったわけです。しかしパウロはこのように言っています。私は人ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たことがないのでしょうか、というふうに語りかけているんですね。いえ、実はパウロという人は イエス様に選ばれた直接の弟子ではありませんでした。イエス様が最初に選ばれた12人の弟子には含まれていませんでした。イエス様と3年半の間共に生活をしたわけではありませんでした。けれども、イエス様が直接パウロに働いてくださって、救いを与え、召しを与えてくださって、使徒としてくださったんですね。個人的に彼はイエス様を見る、出会うという経験をしたんですね。ですから、この言葉を通して私は使徒です。私は主を見ましたということを語っているわけですね。コリントの教会というのは実は使徒の働きを通してパウロという人が始めた宣教地だったんですね。パウロがコリントの町に行きました。そこには偶像がいっぱいありました。パウロはそこに福音の種まきを始めました。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかり葬られ、3日目によみがえられました。私はよみがえられたイエス様を伝える証人としてここに来ました。それを伝えた。一人だったかというとそうではなくて、アクラとプリスキラという人が彼をずっと背後で支えてくれたんですね。彼らがいたからこそパウロはその宣教の働きにつくことができました。それだけではありません。わざわざエルサレムからシラスという人もテモテという人も応援団として来てくれて、そして彼らがいたからこそその福音を伝えるという働きに専念をすることができたんです。はじめはテントを作りながら、テントを通して仕事を持ち、福音も伝えるという、そういう状況にありました。でも彼は、その協力者によって、ただイエス様のことを伝えるという働きに専念をすることができるようになりました。そういう意味で、コリントの教会というのは、パウロに与えられた神様からの報いだったんですね。パウロの働きを通して与えられた働きの実だったんです。それはアクラとプリスキラの実でもあり、シラスとテモテの実でもあり、パウロを送り出してくれたエルサレムの教会の人々の実であり、共にいつも心に覚えて祈り続けてくれた一人一人の働きの身だったんですね。この中でバルツ先生を知らないという人何人ぐらいいらっしゃいますか。はい、バルツ先生という先生知らないという人、はい、結構いますね。はい、ちょっと写真を見ていただきたいんですけども、こんな方です。はい、なかなかイケメンのね先生ですけども、この先生が魚住チャペルの宣教師、アメリカからやってきてここで教会の働きを始めてくださったんですね。そこに大きな犠牲がありました。本当に多くの時間を、自分の人生を捧げて神様の福音を述べ伝えるという働きを始めてくださったんです。それが23年前でした。神様は先生を通して、まかれた種を通して、私たちを救ってくださったんですね。お会いしたことはないけれども、実際に話したことはないかもしれません。けれども、先生たちを通して、そしてバルス先生家族をバックアップしてくれた教会、教会の祈りを通して、この教会が今なお、この魚住の地で福音を伝えるという働きをすることができているわけです。そういう意味では、あなた方、私たち一人一人は、 働きの実なんです。隣にいる一人一人、今ここで礼拝をしている一人一人は神の報いなんですね。働きの実なんですね。だから大切です。だから感謝です。私たちは、私たち自身こそ働きの身であるという、神様の報いであるということを今日覚えましょう。さらに与えられた働きの身、それは使徒であるということ、使徒であるということ。二節にはこうあります。たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることの証印です。神様がパウロに与えられた報い、それは使徒であること。神様が直接使徒という働きを、使徒という使命をパウロに与えてくれたということ、それもまた神様の報いであるということを彼は語っているわけです。使徒というのは、神様、イエス様が弟子たちに名付けられた名前なんですね。聖書にこのように記されています。ルカの福音書の6章の13節、夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。イエス様が12人の弟子たち、実は12人以上にたくさんの人がいたんですね。その中から12人だけを呼び出して彼らに名前を付けられたんです。使徒という名前を名付けられた。使徒とはどういう意味でしょうか。それは神様の使命を持って、その使命を果たすために使わされた人という意味です。イエス様は12人を選ばれました。その12人はどんな人でしたか。普通の平凡な人たちでした。ペテロは漁師でした。マタイは主税人でした。ルカは医者でした。いろんな働きの違う人たちがイエス様に選ばれた理由、選ばれて人となった理由は何でしょうか。イエス様から与えられた仕事、使命を果たすこと、それが彼らの役割だったんですね。今では自分の食べるために漁をしたり、自分がお金儲けをするために主税人として働きをしていた人たちです。でも、これからはあなたは神のために、神が与える使命のために、私の使命のために生きる人になるんですよ。そんな重要な役割を十二弟子に与えられた。パウロも同じでした。パウロのことを知らない人がコリントには増えて、パウロって誰、名前も聞いたことがない、そんな人もいっぱい増えてきたんですね。だけど神様が私を使徒であると言ってくださった。だから私は使徒です。同じくこの使徒の働きの15章の9節にはこんなふうに書いてあります。実際私は神の教会を迫害したのであるから、人たちの中で一番小さいものであって、使徒と呼ばれる 値打ちのないものである。パウロは分かってました。自分は弟子になるまでは迫害している人だったんですね。イエス様を信じている人を捕まえたり殴ったり鞭打ったりする、イエス様と反対の人生を生きている人でした。だから私こそ人となる値打ちがないんだ、資格がないんだということを一番よく知ってたんです。でもイエス様は直接パウロに声をかけてくださったんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスであると。パウロだけにイエス様は働きかけてくださって使命を与えてくださいました。使徒の26章の16節にはこのように記されてあります。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。イエス様が彼に現れてくださった理由、そこにははっきりとした目的があったんですね。パウロ、私はあなたを証人にします、私のために奉仕者にします、そう言われたんです。それは疑いようのない事実でした。ですからどんなに私はパウロを認めない、パウロを知らないという人があっても、そんなことに関係なく、神様が、イエス様が私を人としてくださった、これは神の報いです。このように言うことができたわけです。愛する兄弟姉妹一人一人、実は私たちも同じなんです。私たちも使徒なんです。神の使命を受けた使徒の一人なんです。今 JJ と訓練会をしてます。毎週木曜日に JJ は楽しみに待ってくれています。そこで JJ がいつも最後に祈ってくれること、それはたくさんの人がイエス様を信じることができますようにっていつも祈ってくれるんです。たくさんの人がイエス様を信じることができますように。神様の願いはそこにあるんですね。私たちを福音を述べ伝える人として神様は召してくださった。それはしなければならないというものではなくって、神様が私に与えてくださった報いなんですね。働きの実なんですね。そのことを私たちは覚えて、もうすでに私には報いが与えられています。私自身、周りの一人一人、そして人であること、このことを感謝し喜び、その使命を共に果たしましょう。私にはどんな報いがあるのでしょう。さらに神様がパウロに教えてくださったのは自由と権利でした。一節と十五節をお読みいたします。私には自由がないのでしょうか。十五節、私はこれらの権利を一つも用いませんでした。神様が今日私たち一人一人に 与えてくださっているもの、それは自由と権利なんですね。神様はその自由と権利を保証してくださっているんですね。では、神様与えてくださったその自由と権利を私たちは何のために、どのようなことのために生かし使っていくべきでしょうか。聖書は言います。まず、より多くの人を獲得するため、より多くの人を獲得するためである。19節、第一コリントの9章の19節、ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。パウロは自分に与えられた自由をより多くの人を獲得するために使っています、このように告白をしているわけです。パウロは罪から解放されて自由になりました、どんなことも許されていますという確信を持っていました。それは自分の心の向くまま好き勝手に自分の思い通りのことをやっていいということではないんですね。確かに自由、それは今君が言ったように、何買ってもいいよと言ったら店のものを全部持って帰るというね、そういう自由なんですけども、でもパウロ、そして私たちに与えられた自由というのは人を獲得するためだ、より多くの人を獲得するためだ。それは自分のものにするという意味ではなくて、神様のもとに持っていくということです。神様のものにするという意味であるわけです。パウロは言いました。私は誰に対しても自由です。つまり誰も私を縛ることができない。どんなにローマに捕らえられて、律法学者やパリサイ人、大祭司に捕らえられたとしても、誰も私を束縛することはできない、そのように言いました。むしろイエス様は自由を得させるために私たちを解放してくださいました、このように告白をしているんですね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。イエス様は私たち一人一人を罪という束縛から、自分でもどうすることもできないその束縛から解放をしてくださったんです。同じような罪を犯します、失敗を繰り返します。でもイエス様はどのように私たちが失敗をしたとしても、また私たちを解放し、また私たちを許し、神様の祝福の中に絶えず戻してくださる。そしてその自由を人のために使う、人に自由を与えるために、人に神の自由を与えるためにも私を神様は用いてくださる。ガラティアの5章の13節にはこうあります。兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。多くの人々はいろんなものに縛られて生きています。薬物、お酒、タバコ、性的な罪、私たちの周りに私たちを縛るものはいくらでもあるんですね。 私たちの心に働きかける誘惑は限りなくあるんです。けれども、神様はここに本物の自由がある。このように教えておられるんです。すべての人に本物の自由を与えるためにイエス様は十字架にかかってくださいました。魚住チャペルには、ビジョンがあります。今年のビジョンは一切愛をもってというビジョンです。そして礼拝にもビジョンがあって、礼拝100名の人が集いますようにという、そのようなビジョンをいただいて共に祈っています。教会の目的というのは実は人を増やすことが目的ではないんです。私たちは教会に人を集めることを目的としてこの働きをしている人ではしているわけではないわけですね。それはより多くの人を獲得して真の自由を与えるためなんですね。罪からの解放を与えるためなんです。そのために私たちは共にこの魚住の人々に福音を伝えるという、そのような働きを委ねられてしています。今魚住には4万9千人ほどの人がいます。4万9千分の50名としたら、魚住チャペルの人数を分子に置いたらどれぐらいでしょうか。 0.002 ぐらいになるんですけども、本当に私たちの数は微々たるものですけれども、実は私たちは救われてますけど、私たちは氷山の一角なんです。ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、これ氷山、氷山というのは上に氷が見えていますね。そして実はその氷、水面の下にはその何倍もの氷があるんです。水面の下には実は9割の氷があるそうです。9割、この9割がまだ神様を信じていない人のことです。私たちはあの氷、上に出ている氷なんです。ほんの少しです。そういう意味で、実は私たちが祈るべき人々っていうのは、莫大な数の人たちが存在しているということ。ここに40人の人がいるとしたら、皆さんの家族、お父さんやお母さんや兄弟や親戚、会社の同僚、学校の友達、それを全部数え上げたら9割です。先日ちょっと計算をしてみますと、私たちがイエス様を伝えるべき対象は360人いるんですね。すごいですね。まだひょっとしたら自分がクリスチャンであるということも伝えることができていない人もいるかもしれませんね。でもその私に関わる人々、私に関係する人々っていうのは、皆さんが直接声をかけたり、皆さんがイエス様のことを伝えるということはできないんです。私のなすべきこと、お一人お一人の周りにいる一人一人もそうなんです。神様は、より多くの人を獲得するために、先に私たちを救ってくださったんです。今日そのことを私たちは覚えて、神様が与えられた、神様が与えてくださったその自由を、より多くの人々を獲得するために使うものと さらに、神様が与えてくださっているのは権利です。パウロはこのように告白しています。私はこれらの権利を一つも用いませんでした。パウロには人としての権利が与えられていました。でもパウロはその権利を用いなかった。一つも用いなかった。このように告白をしているわけです。この九章のところにはたくさんの彼が神様から与えられた権利について書いてあります。それは飲食をする権利や妻を持つ権利、さらに生活のために働きをやめる権利。このパウロという人はコリントの町でイエス様のことを伝えるために最初はテントメーカー、テントを作りながらアルバイトをしながら宣教の働きをしていたわけです。けれどもそこにアクラ・プリスキラ、シラス・テモテ、そういう人々が来てくれたので、その宣教の働きに専念をすることができたわけです。生活のために働きをやめる権利、さらには生活を支えてくれるものを受ける権利、神様の働きをすることを通して与えられる宣教師、牧師としての権利、それも神様は私に与えてくださっていますよ、このように語っているんです。けれども彼はその権利を一つも用いなかった。彼は一つの具体例を挙げるんですね。それは自分でお金を出して自分の費用を出して兵役に就く人がいるでしょうかということをまず言ってるんですね。国のために戦う人が自腹を切って費用、渡航の費用も全部出して戦いに行くということはないんですね。さらに武道園の主人が武道の働きをして武道を食べないということがあるでしょうか。それもない。さらに具体的なこととしてこんなことを言っています。9節、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない。牛が穀物を脱穀しているときに口に猿ぐつわをして草を少しも食べることができないようにするようなことはあるでしょうか。もう働くなくなっていくわけですね。働きたくなくなっていくわけですよね。そんなことはしないし、モーセの律法でもそのことが当然許されることとして神様は守っておられる。にもかかわらず彼がそれを使わなかった。その理由が聖書に一つ書いてあります。12節、一番最後のところを読みいたします。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。私は私に与えられた権利を用いて良いはずなんですね。そのことはモーセも神様ご自身も私に当然のこととして許されているんです。でももし私が福音を述べ伝えるということについて誰かにつまずきを与えるとしたら、私は喜んでその権利を放棄します。これがここでパウロが語っていることの意味なんですね。神様はパウロを福音のために召されました。ですから彼は 福音のために生きる人生を送ってきました。17節。もし私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし、強いられたにしても、私には務めが委ねられているのです。神様がもし私に強制的にこの働きをさせておられるとしても、私はその務めが与えられていることを喜んでます。なぜなら、福音を否定して、福音を信じる人々を迫害してきたものだったからです。こんなものを神様は救ってくださって、私にこの福音を伝える働き、務めを与えてくださった。だから私は福音のためだったら喜んで自分の手を離して、その権利を神様に委ねます。このように語ったわけです。大住チャペルには、献身者と呼ばれる人々がいます。献身というのは捧げるという字、身という字、体を捧げる人です。つまり自分の人生を、自分のすべてを神様に捧げた人を献身者と言います。私は神様に献身をしました。岩先生も、津波先生も、ひろみ先生も、千代姉妹も、神様に全てを捧げました。だから、神様のものなんです。だから、神様のせよと言われることは何でもします。神様の命じられることを喜んでします。ぜひ、その一人一人が神様の使命を神様がよしと言われるその日まで全うできるようにお祈りください。神様は私たちに報いを与えてくださる方なんですね。もう報いが与えられています。皆さんお一人お一人です。皆さんと一緒に礼拝できることは報いなんです。共に福音を伝えることは報いです。使徒とされて、神様からの福音を伝えるという使命が与えられていることも報いです。自由と権利、それも神様が私たち一人一人にもすでに与えられている祝福です。それを私たちは自分のためじゃなく、神様と人のために